真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第130夜を迎えました。今夜は私が今一押しの皆さんにぜひ読んでもらいたい本を勝手に紹介するシリーズです。本当は先週ご紹介したかったんですけど、この本の感想をまとめて、この本のどこがすごいかっていうのを言葉にまとめるには、ちょっと先週まで時間と頭の余裕がなかったんですね。これはまた読み返すとすごく体力を消耗する作品でして、そんなわけで今週やっとご紹介したいと思います。今夜の勝手に貸し出しカードは、川上美恵子さんの黄色い家です。これはもうまごうことなき大傑作で、きっといろいろ賞もお取りになるんじゃないでしょうか。私も今年のベストブック入り間違いなしで推したいと思います。さて、どんなお話か、そしてどこが川上美恵子マジックか紹介していきたいと思います。これはもうですね、川上美恵子マジックが炸裂してまして、フィギュアで言うならばトリプルルッツからのトリプルトーループからのトリプルアクセルみたいな、もう後半の体力が奪われるところにさらにさらに高難易度の技が来たみたいな感じです。ちょっと何言ってるかわからなくなってきましたので、まずはあらすじ解説に参ります。黄色い家は、主人公の花が新聞記事に吉川紀美子60歳が20代の女性を1ヶ月以上監禁し暴行を加えた罪に問われているというニュースを見つけるところから始まるんですね。花は現在は40歳で、惣菜店に勤めているんですけど、かつて20歳ぐらいの頃、若い頃にその紀美子と一緒に暮らしていたことがあると。で、まあ、花もそのニュースを見てってなるんですけど、さもありなんみたいな感じもあって、その年の離れた女性2人が不思議な同居生活を送っていた時、他に蘭と桃子っていう2人の女の子も一緒に暮らしてたんですね。その蘭の方に花はニュース見たって、この紀美子さんのことを見たかっていうのを聞くために電話をするんです。でそんなところから始まって、まあ、すでにわあ面白そうってなるでしょ。いきなり引き込まれるじゃないですか。どういう共同生活だったのか、なんで紀美子が監禁と暴行を加えた罪に問われていても、まあ、そんなにびっくりしないっていうのにはどういういきさつがあったのかと、ワクワクして読み始めました。で、まあ、このあと年月は遡って、花と紀美子が出会ったところからスタートして、そして花は母親の元を離れて紀美子と一緒に暮らし始めて、スナックで働き出します。で、蘭と桃子も、まあ、ジョインしていくわけなんですけど、この辺まではまだいいんですよ。だけどこの小説のノワール小説と、まあ、歌われているように、だんだんノワールな世界に、入っていくんですよね。で、この本のキーワードはお金なんですよ。で、花がなぜ母親の家から出ることになるかというと、きっかけもその花がバイトで必死に貯めた70万円だったかな、お金をお母さんが使っちゃったというか取られちゃったっていう事件があって、で、まあ、家を出て紀美子さんと一緒に暮らし始めることになるんですが、そんな風に花ちゃんって基本的にはとっても真面目でまともな子なはずなんですけど、お金のせいで人生を狂わされていく物語なんですね。 で、花がどんなに頑張ってもお金を失う事件が起こるんですよ。まあ、ちょっとあんまり言っちゃうとあれですけど、人にそうやって取られたり火事になったり、花自身に落ち度はないのに、悪いわけじゃないのに、積み上げた、丁寧に丁寧に積み上げた積み木をバシャンってされるみたいな感じで、まあ、ちょっとお金を失って、本格的にお金に困って、しのぎっていう仕事に巻き込まれていくんですね。しのぎって私もちょっとあまりよく分かってなかったんですけど、暴力団が収入を得るための手段のことのようでして、まあ、賭博とか売春とか詐欺とかですかね。今で言うならば、こうルフィの詐欺、特殊詐欺の末端を花ちゃんは担うことになっちゃうみたいなイメージでしょうか。で、まあ、ずっとドキドキする小説なんですけど、これはこの間ご紹介した桐野夏生さんの真珠とダイヤモンドとすごく似てるんですよね。私の中ではちょっと同時進行で読んでたのもあって、ごっちゃになったりしそうでしたが、これはもうどうしてこうなっちゃった小説という、まあ、一大ジャンルだと思いますね。真珠とダイヤモンドと、これもまた共通点だと思うんですけど、冒頭が顛末の末から始まるんですよね。いろんな事件があった後の描写から始まります。でも違うのは、真珠とダイヤモンドは最悪な結末が最初に提示されているんですけど、黄色い家の場合は、花は今は割と真っ当な仕事をしていて、かつ新聞を読むくらいのレベル感の生活ができてるってことが最初に提示されてるわけじゃないですか。だから途中すごいひどいことが起こっていくんですけど、でも今はちゃんとした仕事について新聞を読んでるんだよなっていうふうに、ちょっと安心しながら読めるというところはありますね。で、私がこの作品の最初に言った川上マジックというところで言うと、4つあると思ってまして、その川上マジック4つをご紹介したいと思います。4つキーワードにするならば、黄色、夢、ニュース、花です。黄色、夢、ニュース、花を一つずつ解説していきたいと思います。まずは黄色は、本のタイトルにもなってますけど、黄色がラッキーカラーだっていうキミコさんの元家に黄色コーナーっていうのを作っていて、花とキミコが始めるスナックの名前もレモンなんですね。作品にこうキーカラーを設けるってすごいなと思いまして、作品の中にこう散りばめられている黄色を、あ、これもまた黄色だとか思って見つけちゃいますし、もちろん表紙も黄色い家だし、カバーを外すと真っ黄色なあの本当の表紙が出てくるんですけど、そういう風に作品と色合いっていうのを結びつける強烈な記憶に残すっていうのがすごいなと思いました。あの iPhone の新機種のイエローが出たっていう CM やってたじゃないですか。それを見て、私も黄色がすごく好きなので、黄色いやつ欲しいなって思ったんですけど、キミコさんはきっと欲しいだろうなとか、花も買うかなとかってちょっとこう一瞬思っちゃうっていう、そういう風にこうリアルなものと登場人物のことを思い出すのが、まあ、色をきっかけにっていう仕掛けってそうしたのかわかんないですけど、作品の中にキーカラーを作るっていうのがすごいなって思いました。でもう一つ夢なんですけど、花がまあいろいろ悪夢にうなされたりとか、現実で起こったことと、まあ、少しミックスしたような夢を見るっていう描写が何回か出てくるんですね。これすごく気になっていて、私夢占いっていうのがすごい好きなんですけど、割と朝起きた時に見た夢を覚えてて、夢占いで検索するんですよ。ちょうど今朝もね、あの妹が、自分に妹がいるできている夢を見て、 私弟はいるんですけど妹はいないんですけど、妹ができる夢って検索をして、そしたら結構それはなんか希望があるというか、同性の、あの気の合う人が見つかるかもしれないとか、結構いい吉報の夢だったと知ってほっとしたんですけど、まあ、ちょっとそれは余談ですが、夢ってこう暗示的だったり心の深層心理で思ってることだったり、今すごく不安に思ってることだったりが何かこう表面に出てくるところもあるじゃないですか、きっと。そういうのを、この作品の中で、まあ、すごく衝撃的な出来事が起こった後に花が夢を見るんですよ。でこんな夢を見ましたって言って、でもう一回まどろんだりするっていうシーンが出てくるんですけど、それを読むと、まあ、夢占い的な発想で読者としてはこれはこういう感情を暗示してるんじゃないかとか、この先にこういうことが起こるっていうのを暗示してるんじゃないかとか勘ぐりますよね。でそういうふうにこう小説の物語としての展開にプラスして夢という表現で、あの読者に勝手な解釈をさせるっていう、まあ、誘導尋問のようでもありミスリードのようでもあるんですけど、こんな風に夢を使うってすごいなって思いましたね。俺にまた翻弄されるんですよ、読みながら。花がこういう夢を見たってことはまたさらにこう悪い展開なのかなとか、ちょっと希望が持てるっていう意味なのかもとか思ったりしながら読んでしまうというね、本筋とは違うところまでなんか盛り込んでくるってすごいことですよね。でもう一つのキーワードはニュースだと思いました。で冒頭こう新聞の中にキミコの名前を見つけたっていうところから始まるのも、ああなるほどって思ったんですけど、それなんでかっていうと、この小説が新聞小説だったんですよね。新聞連載小説だから最初に新聞でこのニュースを見るっていうシーンを持ってきたって川上美恵子さんご本人が何かのインタビューで答えてらっしゃって、わあさすがだなって思ったんですけど、まあ、結構印象的にそのニュースを読むっていうシーンが出てくるっていうとこはいいなって思ったのと、この40歳の花さんが過去に20年ぐらいを遡って、今40歳ですごいコロナ禍でこう厳しい外出制限とかの中を生きているっていうナウな描写があった後に20年ぐらいを遡るんですね。で私も40代前半という意味では同世代なので、結構リアルにあったニュースが何回か出てきて、それが本当にリアルタイムに懐かしいなっていうのがあって、それもリアル性、本当に花さんという人が私と同じぐらいの時代を20年間生きてきたっていう風に思わされる感じがありましたね。例えば阪神淡路大震災とか、サリン事件ですね、松本サリン事件とか、まあ、サリン事件からのこうスピリチュアルブームみたいなこともあるんだと思うんですけど、私も子供ながらにこう宗教とか何かに信じて没頭するみたいなのが鮮烈な印象だったっていうかね、宗教とかにあんまり馴染みがなかったというのもありますが、あんなに賢そうな人たちがこういうものにこう傾倒しちゃうっていうことに結構びっくりしたっていうのもあって、インパクトのあるニュースでしたね。あとはこう XJAPAN とかタイタニックなんかも、まあ、印象的なシーンとして出てくるんですけど、花ちゃんとランちゃんと桃子ちゃんがそのタイタニックを見に行きたいって言ったり、 XJAPAN をカラオケで歌うなんていうシーンが出てくるんですけど、そのちょっと時代感も私にとっても懐かしいなって思って、あこういう空気感だったなとか、この制服さえ着てなければお酒をカラオケボックスで飲めた感じとかもね、今だとちょっとそんなありえないかもしれないですけど、多分二十歳になっていない子たちがスナックで働くっていうのもこの感じだったらありえたんだろうなと 思ったりしました。そんなニュースというキーワードもこの小説の気になってます。そして最後が4つ目、花にしました。花は主人公なんですけど、この小説もまた600ページぐらいありまして、すごい長いんですが、一気に読ませる、そしてこうスピード感があるし、どうなっちゃうんだろうっていうふうにぐいぐい読ませる一番の魅力はやっぱり花なんだと思うんですよね。でこの子がさっきも言ったように、まっとうという言い方ももはや何って感じですけど、割と真面目で責任感があって、ちゃんとやり遂げたいとか、言われたことをちゃんとやろうとか、その共同生活をねきちっとしたルールで運営していこうみたいな気持ちが強いタイプなんだと思うんですよ。だからもしこの子貧困とかじゃなくて、ちゃんとした大人というか普通の仕事についていたら、多分きっととっても優秀な子だったんだろうなという感じもあるのに、まあたまたまちょっとそのお金を失ったりしたことによって、簡単にお金を稼げる方向に周りの大人たちが誘導しちゃうっていう感じなんですよね。この花という子が、完全に同調できるかというとそうでもなくて、ちょっとやっぱり不思議な子ではあり、完全に同化して共感して、あの花を応援したいっていう気持ち、反面どうしてそうなっちゃうんだろうっていう、ちょっとまあ客観的な気持ちを持ってしまうっていうね、まあ、絶妙なさじ加減なんですよ。これはちょっと読んでいただいて、ぜひ味わってほしいんですけれども、完全に共感を呼ぶヒロインでもないっていうところが、なんて言うんでしょうね、川上さんの恐ろしいところやなって思いました。さてちょっと長くなっちゃいましたが、今日はこの黄色い家から神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。金はいろんな猶予をくれる。考えるための猶予、眠るための猶予、病気になる猶予、何かを待つための猶予。世間の多くの人は自分でその猶予を作り出す必要がないのかもしれない。ほとんどの人間には最初からある程度与えられるものなのかもしれない。けれど私とキミコさんは違った。もちろん自分のやっていることが人に言えないことであるということは分かっていた。というところをご紹介しました。お金が猶予をくれるものだっていうのがね、すごい言葉だなと思って、この本本当に神フレーズがいっぱい出てくるっていう感じなんですよ。でもここは特別な気持ちで読みましたね。考えるための猶予、眠るための猶予、病気になる猶予、何かを待つための猶予っていう、なるほどと思って、まあ体調を悪くしたり時間を省略したい時、お金があればっていうのはね、確かにすごくわかりますけれども、この間ご紹介した真珠とダイヤモンドはどちらかというと、お金があると贅沢ができるとい こうプラスの方のお金の価値でしたけれども、こういうマイナスのことが起こった時に、そこに余裕を与えてくれるっていう意味もお金があるんだなっていうふうに思いました。なかなかこう読み終わるまで一気に読んじゃうんですけど、一気に読んだ結果体力を奪われてたっていうのに気づくようなタイプの小説で、ぜひお時間と体力がある時に一気に読んでいただけたら嬉しいなと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。